僕は子供の頃絵を描いたりものづくりするのが大好きでした。粘土細工、版画、もう何でもとにかく触ってるのが大好き。特にレゴが好きで、それも年を追うごとに作品が巨大化するので、6、7歳の頃まではお誕生日とかお正月とかいう時には必ずレゴを買い足すいうのが続きました。いつしかそれもやらなくなりましたが、でも今でも例えば教会学校なんかで子供たちに工作の指導をする時、子供以上に楽しんでしまうんです。先生もう時間終わってるよ、あ、ほんまや、ごめんごめん、もう一緒に慌てて片付けたり、こういう時って、あ、これって僕の中の子供の姿なんだ、つくづく思います。ところでマタイの18章1節では、弟子たちが天の御国では誰が一番偉いんでしょうと質問してます。なんと矛盾に満ちた言葉でしょう。天国に誰が偉い、誰が偉くないなんて、そんな区別があるんでしょうか。あるはずがありません。私の目にはあなたは高価で尊いと言われた主が、そんな区別、差別、階級つけられるはずがないからです。以前オリンピックは参加することに意義があるっていう言葉がありました。まあこれは1964年の第1回東京オリンピックの時に、オリンピックとはこういうもんですというのを説明するために、なんか僕学校でも 何回も聞かされたような気がするんです。でもやっぱりこれは矛盾がある、理想なんだと思います。例えばソチで日本の代表選手に目標は何ですかってインタビューしたに対して、いや、参加することに意義がありますから、もう目標は達成しました、結果は私はこだわりません、では通らんでしょう。出る人にしてももちろん出るからには勝ちたい、できたら金欲しい、見てる人だって誰が一番速くて美しくて完璧か常に見てます。まあ、そういう意味で正当な競争、僕は否定しません。それは頑張りのエネルギーにもなるからです。実は先日っていうか、まあ何ヶ月か前なんですけど、合気道の世界大会というのが川崎であって、僕も参加しました。で、まあ実はやっぱりこの年ですから、乱取りやると怪我する可能性が高いんで、演武っていうのだけで参加したんですが、でもやっぱり見てて面白いのは勝ち負けのはっきりするランドリーです。もうなんかこう動きが始まると、うわーっと前出ていって、よっしゃー、もう休まんといけーみたいな、なんかもうこの年ですから静かにこうおとなしく見ようと思ったんです。一回出だしたらダメですね、もうなんか試合終わったら喉ガラガラでした。幸い母校の後輩が優勝で、今年のチャンピオン、それも全米チャンピオンのマッチョな兄ちゃんをスポーン最後投げ飛ばして勝ったんで、も最後は大盛り上がりに盛り上がりました。まあまあそれはいいんですけど、でもやっぱり最後の最後まで区別され、比較され、競争させられたら、それは疲れてしまいます。天国は完全な安息の地、そこには競争なんかありません。マタイの20章には全ての人に1デナリが用意されていると書かれています。天の御国でいただく永遠の命というご褒美はみんな均一や同一やということです。でもややもするとこの優勝劣敗、つまり全てを比較で決めるという考えが、なんかクリスチャンの間とか教会にも忍び込んで来がちなので、これは要注意です。そこでイエス様は2節から3節、小さな子供を呼んでこう言われました。悔い改めてこの子供のようにならない限り天国には入れない。つまり天国誰が偉いかっていう前に、入れないよって言うんです。悔い改めてというのは これまで向いてたのと別の方向向きなさいということです。これは誰々が悪いと人のことを言ってた人は自分も見てみなさい、自分も罪人でしょうということになります。自分ばっかり見てなんか落ち込んでる人はいや天を見上げてみなさいということになるでしょうか。人との比較ばっかりに気取られてる人は神の前にはみんな平等、みんな罪人だということになるかもしれません。とにかくこの悔い改めて方向転換して純真純粋な心で天を見上げる、これが天の御国に入る条件やと言うんです。方向転換して主を見上げる、これが天国に入るための一つ目の条件になります。次に五節を見ると、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですとあります。ここでは子供を受け入れることがポイントだと書いてます。じゃあ子供を受け入れるって一体どういうことなんでしょう。6節には、私を信じる小さな者につまずきを与えるな、そんな者は石臼を首にかけられて湖の底で溺れ死んでしまえと、もうイエス様と思えんぐらいの激しい厳しい言い方がされてます。でもそれぐらいに高ぶった思いで人を見下げる人をイエス様がどれほど嫌われたかというのが伝わってきます。でも一方で、僕がじゃあこれまで子供に対してどう接してきたかなと思った時に、いやーやっぱり子供を怒らせつまずかせてきたなって思うんです。45年前、私がまだ小学校3年生やった時のこと、ある新聞社主催の夏休み子供キャンプというのがありました。実はおふくろがそれに申し込んでくれたんです。実は今日おふくろが初めてこの集会に来てくれてますうちはおふくろは朝から晩まで仕事、親父はどっちかへと帰ってこない、なんかもう実質母子家庭みたいな状況でもあったんで、いわゆるアウトドアっていうのはほとんど縁のない状況でした。だからもうその話聞いた時はもう天にも昇るような気持ちでした。もともとそのキャンプというのは4年生のためのキャンプでも、4年の兄について3年の僕も行けるようにとおふくろが直談判してくれたようです。でも結局それは飽きませんでした。その頃実は僕、学校の帰り道必ずおふくろが働いてる店に寄っておふくろの顔を見てそれから家に帰るようにしてました。夏休みの近づいたある日のこと、おふくろのいる店に行って顔を出すとおふくろが、いつもはそんなことないんですけど、仕事の手を休めて手をふきふき、ちょっとと言って僕を店の端っこの小さなテーブルに呼びました。そして一呼吸置いて、行かしてあげるって言うたけどあかんかったんよ、ごめんねひょうちゃん。ひょうちゃん僕の昔の呼び名です。そう言われてちょっと間を置いて、楽しみにしてたのにリュックも買うたやん、僕が崩れ始めました。するとおふくろは、ひょうちゃんが泣くとママも悲しいよって絞り出すように言うたかと思うと、おふくろの顔に頬に涙がツーッと一本流れたんです。僕はびっくりしました。大人も泣くんやって。それは僕が物心をついて、いや生まれて初めて見たおふくろの涙でした。おふくろは気丈な人で子供の前でも涙なんか見せたことなかったからです。その頃実は 家の中、まあ細かいことは言いませんけど、親父のことでひっくり返ってました。おふくろはそれに耐えて僕らのために一生懸命働いてくれた。時間もないし、もちろんお金の余裕もないけど、でもなんとか夏休みぐらいええ思い出作らせてあげたいって。もちろんそんなこと子供の僕には知る由もありません。でも僕そのおふくろの涙見た時に、あ、もうこれ以上言うたらあかん、諦めよう。僕の涙は自然に止まりました。あのおふくろの頬に伝った涙、45年経った今でもはっきり思い出せます。なんであんなにはっきり思い出せんねやろ、なんであんなに心に響いたんやろ。でも逆にもしぐずり始めた僕に対して、ダメなもんはダメなんや、しゃあないやろ、いつまでもぐずぐず言うなって言うて、まあ例えば僕の場合大体最初優しい言うててもだんだんそうなってきて最後これで終わるんですけど、でもおふくろにしてもそういう終わり方しても全然おかしくない、そんな状況でした。でももし逆に一方的にそんな風に上から怖い顔して言われたとしたら、おそらく心には何にも残らんかったでしょう。いや逆にもし残ったとしたら、悪い思い出、不満、反発、悲しい思いだけやったかもしれません。小さなものにつまずきを与えない、子供を怒らせない、このイエス様の命令を弱い私たちがもし守れるとしたら、それは子供のために背後に祈りを積むこと、祈りに裏付けられた愛と真剣さで接すること、子供や言うてバカにしない、低く見ない、一人の人格として接する、もうそれ以外に方法はないんじゃないでしょうか。それがすなわちイエス様ゆえに子供を受け入れることなんだと思います。子供イコールイエス様だからです。イエス様ゆえに子供を受け入れる、これが天国に入るための2つ目のポイントです。次12節から14節を見ていただきたいと思います。有名な100匹の羊の例えです。これ非常に有名なテキストで、イエス様が一匹の羊を抱えて、あるいは担いで意気揚々と歩いている姿というのは多くの名画に描かれています。この一匹の羊って一体何なんでしょう。この羊はまず子供を表していると思います。そしてそれは小さなものの代表です。小さなものといえば、要はこの世のいわゆる弱者、落ちこぼれたもの、無視されたりバカにされたりしている人を表していると思います。逆にじゃあ残りの99匹は、これは一般的にみんなが尊敬する、受け入れられている、まあ要は粒揃いというか粒寄りの人のことを言うでしょう。実は今回のメッセージ準備している中で、イエス様の探し求めておられた一匹はこの外なる子供とか外なる小さな人、弱い人だけではなく、実は自分の中にある子供の姿をも指しているのだと気づかされたんです。学校で勉強して知識が増える、成長する、心がたくましくなる、それは大事なことです。逆にいつまでも子供っぽさが残ってる、幼児性が抜けない、それは問題です。でも私たち自分自身振り返った時、神の作られた本来の自分の姿がどっかに行ってしまってる、あるいはたとえ残っててもそれがズタズタになってる、あるいは傷ついて息も絶え絶えになってしまってるってことないでしょうか。逆に言うと、自分が一番生き生きしてる時、自分が一番自分らしい瞬間というのはどういう瞬間だったんでしょう。たとえ私たちある程度年を重ねていたとしても、それを取り戻す必要があるんじゃないでしょうか。具体的には6歳から7歳、そんな時に何やってる時に一番楽しかったか、 一番自由やったかを考えてみるべきでしょう。それに比べて今どうなってしまった、なんでそうなってしまった、何が原因、自分の罪、人の罪、あるいはその両方がごちゃごちゃになって自分の道塞いで迷子の子羊のようになってしまってるんやないやろか。もっと言うと、人と比べてなんか自信なくしてしまったり、あるいは人の言葉とか人の目線に落ち込んだりしてないやろか。あの人のせいで俺は傷ついた、あの人がいるから俺あの教会行くの嫌になった、あんなやつのおる会社やめてしもたる、もう人のせい人のせい言いながら、実はその根っこに本当に自分傷ついてる原因は自分にあるんやなんやろうか。せっかく神様に似せて作っていただいたのに、なんかもう似ても似つかない人生歩んでるってことないですか。あ、ほんまや、俺子供の時に向いてた方向と全然違うベクトル向かって必死で走ってるわって、そう気づかされた時に、ああイエス様、それを回復するために、それを探し求めるために出てきてくださったんだ、分かったんです。実は私には3人の娘がいます。末の子は22歳、今イギリスで絵の勉強してます。彼女について、実は彼女が高3の時、もう今から3年も前ですけど、ある決断をしました。それはもう勉強のことは言わない、もう彼女の実践に任せる、その代わり学校生活あるいは部活もう思いっきり楽しませるいう決断でした。もうはっきりもちろん宣言なんかしたわけじゃないですけど、でもそう決めたその瞬間から相手も何か感じたんでしょうね。なんか急にこう生き生きしだしたっていうか、ニコニコなんかこう性格も明るくなって、あ、それは良かったなって思いました。彼女は親の僕が言うのもなんですけど、心優しく友達思いで、例えば手紙を書いたり何かケーキとか作って送ったり、あるいは誰かがお別れ会言うたらその色紙をデザインしたり、もうそんなんするのが大好き、そういうものづくりとかし始めたらもう寝るのを惜しんで朝まで電気つけてやってます。でもそれは完全に勉強以外、もうそこでスパーッと線引いてる。で逆に言うと、もう成績がそんなに悪くても気にならないのかなっていうぐらいに、もうなんかこう明日試験やっていうのに朝まで電気ついてんのに別のことやってるとかですね、もうでもそれはなんか見事なぐらいはっきりしてるんですね。でもそういう子見てて、なんでこの子に僕イラつくのかなと思った時に分かったんです。実は自分に似てるんです。自分に似てアンバランスで、そしてだから一番気になるし文句を言ってしまうしイライラするいうことの多い子でした。ところがその娘に対する考えをちょっと変えて行動し始めたその3年前から、自分自身に対する思いも変わってきたんです。それはところでそういう俺はどうなんやって思った時のことでした。つまり自分がこれまで自分の中の嫌なこととして強制しよう、なくそう、変えてしまおう、もう敵視さえしてたその本来の自分に対する、実はそれを愛してやまないイエス様の目線を感じたんです。アダムを想像してはなはだよかった、そう言われたそのため息を感じたんです。そしてその時、絵も言われぬ平安に包まれました。と同時に、一番イラつくことの多かった末っ子が実は一番自分に似てて、それゆえにイラついてた、心配してたいうことが分かってきたんです。かつそのマイナスに見えてたその部分こそが実は彼女の彼女たる部分、その子の本当の持ち味であって、彼女がもし神様に創造された時、 神様が設計図というものを持ってたら、その設計図のコアの部分なんちゃうかって、その設計図の後ろに詳細図がついてて、もう詳しく詳しく書かれてるのが実はその部分なんちゃうか、実はイエス様の愛された一匹の羊なんやって、それに気づいた時、もうその子が可愛くて可愛くて仕方がなくなりました。勉強をしっかりやる99匹、自分の言うこと、いや親の言うことを言う前からパッと分かって動いてくれる99匹、優等生の99匹。イエス様そんなもの求めておられない。そう思ってもう一度その子見た時、そのイエス様の探し求めておられる一匹の羊がいました。イエス様の例え話の最後に、その人は99匹以上にその一匹を喜ぶのですと言われた、そのイエス様の喜びとその愛の眼差しがそこにありました。それは自分自身が感じたあの平安の眼差しでもありました。せや俺かてできへんかったやないか、そんな俺をイエス様愛してくださったやないか、何俺勘違いしてるんや、なんで俺人だけそうやって責めるんや、それは僕の悔い改めであり方向転換でありパラダイムシフトの瞬間でした。そしてその時僕も彼女も両方とももうとんでもなく愛すべき存在であるということに気づいたんです。イエス様の十字架と復活、これは自分を歪め人を歪める罪の連鎖からの解放でした。主よあなたに感謝します。なぜならあなたはその一匹を探し求めるために、それを正しくするために天の御国を離れこの世に来られ、大変な苦しみを受け十字架にかかってくださったからです。そしてイエス様は今もこの瞬間もその私の一匹を探し求めてくださってます。ですから皆さん、まず愛する子供たちの中にイエス様発見しましょう。それが自分の子供であっても近所の子供であっても親戚の子供であっても、もし学校の先生やったら教え子であっても構わんじゃないですか。みんなが認めてなくても俺は認めるよ、いやイエス様認めてくださってる、そう励ますことのできる大人になりたい、親になりたい。なぜって、その子の中にイエス様がおられるからです。そしてその子が喜ぶときにイエス様の喜びが伝わってくるからです。そしてそれと同時に自分の中にある子供をも発見し、それを回復していただきましょう。その時自分が好きになり、目の前の子供が大好きになり、隣人を愛せずにおれなくなります。そこには神を愛し自分を愛し人を愛する天の御国が広がってます。オリジナルの自分を発見する、これが3つ目のポイントになります。先ほど司会者の方がおっしゃってくださったように、今日を最後にこの一月会は終了となります。本当にこれまで皆さんにバックアップしていただき支えていただき心から感謝します。実は女房とこの4月から一緒に進学校に上がって4年間の勉強に入るんですが、その時、まあ、この4年間はもう勉強に集中したいというのがその理由です。でも最近実はこのことに関連して驚いたことが2つあったんです。それは昨年、まあ、以前私働いてた伊藤忠商事の入社30周年という、まあ、同期会、まあ、辞めた者にとっては同窓会というのがあって、国内からあるいはもう海外からも100人以上の人が集まってくれました。 で実はその時に入社当時のいわゆる社内報がプリントして配られたんです。でそこにまあ全員の紹介と顔写真と、まあ、で一つそこに質問事項があって、もしあなた伊藤忠に来てなかったら何をしていましたかっていう質問なんですね。そこになんと僕は牧師をしてましたって書いてるんです。もうびっくりしました。そういえば大学4年の秋に伊藤忠を内定いただいて、その直後のクリスマスに受選しました。でどうしようかな、本当に商社に行くべきか、それとも進学校に入るべきか、迷いに迷っていろんな人に相談したことをその時思い出しました。そしてもう一つなんですが、実は昨年大阪から引っ越していてくれた、まあ、おふくろと最近はもう昔は1ヶ月に2ヶ月に1回ぐらい、今は週に1回ぐらい会う機会があるんです。でこの間もなんか昔話してたら、そういえば秋谷さんはちっちゃい時神父様になりたいって言ってたよって言うんですね。そんなことあったんかなって。いや実は小学校に上がる前からこの近くのカトリックの教会に公共料理、いや土曜学校みたいなのがあって、そこに行ってました。でそこで見たおそらく神父様を思ってそんなことを言ったのかもしれません。もちろん教会の空気もシスターの持ってる空気も僕は好きやったし、まあ、何よりその頃外で僕をいじめられてたんです。だから僕にとっては一つの居場所やったなって改めて思い出しました。30年前と50年前の思い描いてた自分に、ああ今戻ろうとしてんのかなって、それも女房がついてこようと言ってくれる、家族も賛成してくれる、ああ僕ってなんて祝福の人生歩ましてもらってんのかなってその時改めて思いました。最後にもう一度50年前に話を戻したいと思います。前の東京オリンピック1964年の1万メートル競争に参加したセイロンの選手、28歳のカルナナンダのお話をしたいと思います。彼は1万メートルのスタート直後、猛烈な腹痛に襲われ、みるみるスピードダウン、集団からあっという間に取り残されてしまいました。1万メートル競争なんていうと、要はもうトラックの中をぐるぐるすごいスピードで走る競技ですから、かなり遅れた彼はもうあっという間に何周遅れてるのかわからないぐらいになってしまいました。一般論で言うと、悪い記録は誰も残したくないので、もう出だしくじけたら普通も棄権しちゃうんですね。でも彼はそのまま横っ腹を押さえて走り続けました。それ以外の28選手が全部ゴールインして、観客が電光掲示板を見ると彼にはまだ3周残ってました。それでも彼は足を引きずり、ものすごい形相で体をくの字に曲げて走り続けます。往生際の悪いやつやな、もう世界中に恥をさらしとるんちゃうか、もうあいつ歩いてんのんちゃうか、もう失格になるんちゃうか。最初は嘲笑交じりに彼のことを眺めていたスタンドの人たちでしたが、彼が最後の一周に入った時、それが驚きと感動に変わり、彼が一歩ずつゴールに近づくにつれて、国立競技場の全観衆が、ある者は立ち上がり、ある者は声を上げ、まるで優勝者に送るか、いやそれ以上の歓声でそのカルナナンダの健闘を称えたんでした。割れんばかりの拍手の中、彼は29番目のゴールを切るんです。そのゴールの直後、彼はインタビューに答えてこう言いました。私には正論に1歳になる男の子がいます。まだ彼は何もわからんでしょう。でも彼がわかるようになった時、私は彼にこう話したい。お父さんは勝負には負けたけど走り切ったよ、途中で諦めなかったよ 私はそのために走りました。観衆のブーイングも歓声も彼の耳には入ってませんでした。彼が見ていたのは唯一自分の愛する息子でした。この話は私たちに二つのことを教えてくれていると思います。問いかけていると思います。一つは子供に、次の世代に、後進に、後輩に、こんな僕らやけど、僕らのこと先輩と呼んでくれるあの人たちに、僕らはどんな背中を見せようとしているのかという問いかけです。結果やない、お父ちゃん自分の人生生きたよって、他人の借り物やない、マイオリジナルライフ走り抜いたよって、そういう背中でありたい、メッセージでありたいと思います。そしてもう一つは、あなたが気にすべきは慣習ではない、あなたを愛してやまない作り主、主イエスキリストやということです。周りからいろいろ聞こえてきます。ブーイングもあるでしょう、称賛もあるかもしれん。 So what? それがどないしたっちゅう、それがあなたの人生に何のプラスを与えてくれると言うんですか。あなたは誰のために走りますか。自分ですか、慣習ですか。私たちが見るべき人は多くはない、いやただお一人なんじゃないでしょうか。あなたを愛して愛して十字架にまでかかってくださった主イエスキリストの目線が今あなたに注がれています。大きく走り抜こうじゃないですか。そして最後に、よくやった良い忠実なしもべよと呼んでいただこうじゃないですか。それでは一言お祈りします。黙祷の姿勢をお取りいただければ感謝です。天のお父様、あなたが私たちを愛して愛して一匹の羊と呼んでくださった、その一匹の羊が今目の前にいます。そして私たちの中に確かにあります。どうかあなたと同じ目線に立って、その一匹を愛し抜くことができるように、また限られた人生、自分のオリジナリティを喜んで神と人のためにそれを用いることができるように導いてください。ここでお祈りの途中なんですが、皆さんにお伺いしたいと思います。もしこの中に、自分はこれまで自分自身や周りの人、あるいは子供たちを正しく評価してこなかった、イエス様の愛する一匹の羊と認めてこなかった、でもこれからはイエス様と一緒にその羊を探したい、受け入れたい、愛したい、そして自分との正しい関係、人との正しい関係、子供たちとの正しい関係を築いていきたい、そう願っておられる方がもしおられたら、その姿勢のままで結構です。静かに手を挙げて示していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。静かに下ろしてください。感謝します。それではもう一つお伺いします。これまでは自分は自分を歪め、人を歪める罪の連鎖の中に住んでいたかもしれない、迷子の羊だったかもしれない、でも その自分の罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったということを知ることができました。だからこれからはイエス様を見つめて、イエス様と共にこの人生を送りたい、最後まで自分の走りをしたい、人の評価やない、人の喜ぶ走りではない、胸を張ってゴールして、そして主からよくやった良い忠実なしもべよと呼んでいただきたい。もしそう思われる方がおられたら、静かに手を挙げて示していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。下ろしてください。感謝します。天のお父様、今日のこの場を感謝します。私たち一人一人があなたの愛する一匹の羊であるということを教えてくださり感謝します。今手を挙げてくださり、自分自身や人との関係を修復をあなたによって進めたい、あなたと歩む人生を選びたいと意思表示をしてくださった方が何人もおられます。どうぞそのお一人お一人をあなたが握りしめ、ゴールの日まで伴ってください。そして天の御国において永遠の命というご褒美を主が用意してくださっていることも感謝です。また今日は手を挙げることはできなかったけど、あなたの愛の語りかけを受け取られた方たくさんおられます。どうぞそのお一人お一人に主の大いなる祝福と励ましがありますように。神様、この3年間一月会をあなたが支え、またこの会を通して豊かな恵みを注いでくださいましたことを感謝します。今日ご出席のお一人お一人の上に、特にその健康の上に、ビジネスの上に、人間関係の上に、そしてホールファミリー、ご家族の上に主の大いなる祝福がありますように。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。